トラックナンバー1オープニング。音声広報 CD 明日への声通刊第88号令和4年11月発行です。発行内閣府政府広報室、制作高速録音株式会社でお届けします。なおこの CD は令和4年10月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容は、トラックナンバー1、オープニング。トラックナンバー2、ご家庭の家電製品、上手に節電しながら快適に過ごしましょう。トラックナンバー3、誰もがなりうること。引きこもりについて考えよう。トラックナンバー4、毎月3日から7日は魚の日、旬の美味しい魚を食べよう。トラックナンバー5、寒い時期のお風呂は要注意、入浴中の事故が多くなります。以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。また、より多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2、ご家庭の家電製品、上手に節電しながら快適に過ごしましょう。コロナ禍で外出を控える人も多いですよね。家にいる時間が増えることで電力の消費が増加し、電気代が気になる方も多いのではないでしょうか。暖房機器が活躍する寒い冬、ちょっとした工夫で節電効果を上げることができる冬場の節電にぴったりの情報をお届けいたします。寒さが厳しくなってエアコンを使うようになると電気代がぐっと上がりますよね。エアコンの電気消費量がとても多いことがわかります。その他にも家電製品はいろいろとありますが、家庭内での電力消費割合はどのようになっているのでしょうか。
冬の家庭内での電力消費割合は、おおよそでエアコンが 32.7%、冷蔵庫が 14.9%、照明 9.3%、給湯 12.5%、炊事 7.9% などとなっています。他にも、待機電力で 5.5% となっており、意外に思われるところかもしれません。
どの家電にどれくらい電気が使われているのかがわかると、節電のポイントも見えてきそうです。エアコンと冷蔵庫、照明だけで、全体の6割近くも電気を使っている計算になりますから、この3種類を重点的に節電すると効果的ですよね。まず、一番電気を使うエアコンの上手な使い方を教えてください。
はい。冬場にエアコンを使う際の節電ポイントは、大きく分けて2つあります。一つは、必要以上の暖房をしないことです。冬におけるエアコンの暖房設定温度の目安は、20度とされています。部屋の中では服装などを工夫して必要以上に暖房設定温度を上げないように心がけましょう。また扇風機を併用して暖かい空気を循環させるようにすると、ムラなくお部屋が温まり、必要以上に設定温度を上げずに済みます。設定温度を1度下げるだけで一冬で およそ1430円節約できるそうですよ。
確かに、暖かい空気は軽いので上の方に溜まってしまうと聞きます。足元までムラなく温まれば、20度設定でも快適に過ごせそうですね。もう一つのポイントは何でしょうか？
もう一つのポイントは、断熱をしっかり行うことです。温まった空気を逃がさないよう、ドアや窓の開閉を少なくしたり、カーテンを厚手のものにしたりすると効果的です。また、床まで届く長いカーテンにすると、より効果的になります。他には、フィルターをこまめに清掃したり、室外機の周りに余計なものを置かないようにしたりすることも、節電につながります。
では次に、冷蔵庫の節電について教えてください。
はい。冷蔵庫も、エアコンと考え方は同じです。設定温度は控えめにし、無駄な開閉はしないようにしましょう。冬は庫内の冷却設定を弱にすることで、消費電力を抑えることができます。ただし、食材の傷みには注意してください。
冷蔵庫の設定温度って変えられるんですね。皆さんも一度確認してみてほしいですね。他には何をしたらよいですか？
冷蔵庫の中を整理しましょう。庫内に物を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり、余分な冷却運転が必要になって消費電力が増えます。また、物が探しづらい状態は、ドアを開けている時間が長くなる原因にもなります。できるだけ庫内を整理しましょう。
何でもかんでも冷蔵庫に入れずに、すっきりさせておくと、食材の使い忘れも減るかもしれませんね。例えば、未開封の調味料や缶詰などは常温でも大丈夫ですから、冷蔵庫に入れる必要はありませんね。
そうですね。それから、温かいものは冷ましてから冷蔵庫に入れたり、冷蔵庫を壁や天井から適切なスペースを取って設置することでも節電になりますよ。適切なスペースがどのくらい必要かは、説明書などを確認してみてください。
冷蔵庫の置き方だけで電気代が安くなるかもしれないんですか。これは確認してみないともったいないですね。では、照明の上手な使い方はどうですか？
はい。基本的なことですが、必要のない明かりはこまめに消しましょう。また、ランプや傘をお手入れしてみましょう。汚れていると明るさが極端に低下します。こまめに掃除することで、快適な明るさを保つことができます。
照明の節電といえば、LED を思い浮かべますが、どのくらい変わってくるのでしょうか？
旧来の白熱電球は安価ですが、消費電力が大きく寿命も短いので、頻繁な交換が必要になります。例えば、LED に交換した場合、消費電力はおよそ 86% 抑えられ、寿命もおよそ40倍長持ちします。LED の価格もだいぶ安くなってきていますので、検討してみてはどうでしょうか。
照明に限らず、最近の家電製品は省エネ性能が大きく向上していると聞きます。思い切って最新の製品へ買い替える方が節電につながるなんてこともあるのでしょうか。
そうですね。家電製品の進化は目覚ましいものがあり、10年前の製品と最新の省エネ家電を比べると、年間消費電力や性能が大きく向上しています。例えば、最近販売されている冷蔵庫は、10年前のものと比べると、およそ 40%から47% も省エネになっているとしたデータもあります。家電製品を買い替える際には、省エネタイプの製品を選ぶと、節電効果も大きくなってきますよ。
古くなった家電を買い替えたり、家電を効率よく使うよう意識すると、家庭での消費電力は変わってきそうですね。
そうですね。資源エネルギー庁では、省エネポータルサイトを開設し、たくさんの家電製品の省エネのポイントを分かりやすく紹介しています。人気 YouTuber による節電生活の動画なども見ることができますので、省エネポータルサイトで検索してみてください。
資源エネルギー庁では、今冬の厳しい電力需給が見通される中、少しでも多くの国民や企業の皆様が、電気の効率的な利用に取り組んでいただけるよう、節電プログラムへの登録や実行への支援も実施しています。こちらも関心のある方は、電気利用効率化促進対策事業で検索してみてください。トラックナンバー3。誰もがなりうること。引きこもりについて考えよう。今、引きこもり当事者はおよそ100万人いると言われています。結局、怠けでしょ？親の甘やかしでは？仕事しなくて羨ましい、など。これらのイメージは誤解や偏見です。引きこもりは誰にでも起こりうること。まずは、地域に暮らす皆さんが様々な思いに触れ、引きこもりへの理解を深め、誰もが生きやすい社会にしていく必要があるのではないでしょうか。引きこもりと普段なんとなく使ってしまっている言葉ですが、どのような状態や立場の方がそう呼ばれているのでしょうか。
引きこもりとは、仕事や学校に行かず、家族以外の人との交流をほとんどしないで、6ヶ月以上自宅などに留まり続けている状態とされています。近所のコンビニや趣味の用事の時だけ外出している場合でも、他の人と交わらない形で外出していて、その他の時間は概ね家庭に留まっている状態が6ヶ月以上続いているという場合も、引きこもり状態にあるとされています。引きこもり状態にある人はおよそ100万人いると言われていて、これはざっと計算すると国民の100人に1人というような数字になっています。
引きこもりの状態にあることは決して珍しいことではないと思える数字ですね。
はい。引きこもりは決して特別なことではなく、誰しもがなりうることです。様々な要因の結果、引きこもり状態になっていますが、引きこもり自体は決して悪いことというわけではなく、問題なのは孤立し、生きる希望を見失ってしまいがちな点です。また、引きこもりは単なる甘えや怠けであるといった誤った認識や偏見があるために、引きこもり状態にある方やその家族が、支援機関への相談をためらい、孤立してしまうケースも少なくありません。
まずは、そういった誤解や偏見をなくし、引きこもりについて理解していくことが大切ですね。具体的には、どういったきっかけで、引きこもり状態になることが多いのですか？
そうですね。多くは仕事や人間関係、家族関係、病気、障害などの様々な要因が複雑に合わさって引きこもりの状態になっています。いじめや DV など命の危険から身を守るためにやむを得ず社会から非難されている方もいます。また、最近では、家族の転勤や介護がきっかけで、 引きこもるケースが増えています。
年代によってきっかけなども変わってくるのでしょうか。
39歳以下の若い方に多いきっかけは、学校や職場に馴染めなかったなど、人間関係がうまくいかなかったことや、病気や不登校、受験や就職活動の失敗などが挙げられています。また、40歳以上の方だと、39歳以下の方と同じきっかけに加え、退職したことがきっかけで引きこもり状態になる方も多いようです。ですが、特に思い当たるきっかけがないけれど、引きこもってしまったという方もいます。
きっかけは、その人その人でそれぞれに千差万別ということなんですね。引きこもり状態になるとどのような症状が見られるのでしょうか。
引きこもり状態の時によく見られる症状には、無気力で何もやる気が起きない、不安に駆られて何かをし続けてしまう、なんとなくイライラして物や家族に当たってしまうなどがあります。
共通している気持ちや心理状態などはありますか？
例えば、引きこもり当事者のおよそ8割の方が働いた経験があり、現在就労していない方でも、およそ6割がいつかは働きたいと考えています。その一方で、生きている価値がないと自分を責め、生きづらさを感じている方がおよそ9割にも上ります。また、家族に申し訳ないと思うことが多い、生きるのが苦しいと感じることがあるといった不安を多くの人が挙げていました。自分のままならない現状や、そのことでの家族への罪悪感などから、さらに自分の気持ちを追い込んでしまう方も多いようです。
引きこもり状態を早く何とかしたいという本人や家族の焦りもありそうですよね。引きこもり状態の方がいる家族はどのように関わっていけばよいのでしょうか。
はい。まず家族はもちろん、支援者にも共通することですが、当事者の声を聞き、置かれている状況や思いを正しく理解し、寄り添った支援が必要になります。すぐに就労や通学、自立を目指すのではなく、リラックスして安心できる居場所を提供したり、後ろからそっと支えてくれるような支援が大事です。何より、引きこもりが甘えや怠けといった理由で起きるものではないという理解が重要になります。また、当事者を支えるご家族自身が疲れてしまわないようにすることも大切です。
確かに家族だけで支えるのでは大変ですよね。引きこもり当事者や家族が相談できる窓口や受けることができる支援サービスなどはありますか？
はい。すべての都道府県、指定都市に引きこもり地域支援センターが設置され、社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を持つ支援コーディネーターが中心となって、地域の関係機関と連携しながら、引きこもりに関する専門的な支援を行っています。
実際にどのような支援を行っているのですか？
引きこもり地域支援センターでは、電話や来所などによる相談支援を行うほか、同じ悩みを持つ方が集まる居場所を提供しています。相談は当事者や家族などどなたからでも可能です。また、市区町村でも居場所の確保や相談窓口を設けているところがあります。詳しくは全国の引きこもり支援機関で検索してみてください。
引きこもりは特別なことではなく、誰もがなりうること。心が休憩を必要としているだけなのかもしれません。 息苦しいと感じたら、まずはゆっくり休んで、ふと気が向いた時には声を上げて、誰かに聞いてもらってみてください。引きこもりボイスステーションは、当事者や経験者、家族や支援者の声をシェアすることで、互いに理解し合い、学び合って、地域に暮らす誰もが生きやすい社会を作ることを目指すコミュニティサイトです。新しいきっかけが見つかるかもしれません。もっと詳しく知りたいという方は、ぜひ、引きこもりボイスステーションで検索してみてください。トラックナンバー4。毎月3日から7日は魚の日。旬の美味しい魚を食べよう。皆さん、お魚食べてますか？秋も深まるこの季節、旬を迎え、脂のしっかり乗った美味しい魚がたくさん出回っています。毎月3日から7日は魚の日。お刺身、焼き魚、煮魚、そして寒い時期にはお鍋もいいですね。旬のお魚をたくさん味わいましょう。先日スーパーで魚の日というロゴを見かけました。初めて見たような気がしますが、新しい取り組みなのでしょうか。
今までも一部の業界や企業では水産物に関する日を独自に定めて、各々に魚食普及の取り組みを行ってきましたが、水産庁は2022年11月から毎月3日から7日の期間を魚の日と制定しました。この期間中は企業や団体などの魚の日の賛同メンバーにより、全国各地で魚に関する様々な取り組みが行われる予定です。特に今年11月3日から7日は、いい魚の日としてあちこちでフェアなどが行われたので、耳にした方も多いのではないでしょうか。
どうして魚の日を制定することになったのでしょうか。
世界の主要国では魚介類の消費量は増加していますが、日本においては大幅に減少しています。日本の水産物における一人当たりの年間消費量を見ると、2001年度の 40.2kg をピークに年々低下の一途をたどっている状況にあります。このような状況を踏まえ、皆さんにもっと魚を食べていただきたいという思いから、魚の日が制定されました。
日本人は魚を食べる機会が減ってきているんですね。なぜ魚介類の消費量が減っているのでしょうか。
魚を食べること、いわゆる魚食に関する各種調査によると、水産物などは健康にいいとの認知は進んでおり、回答者の9割以上が魚料理が好きと回答しております。にもかかわらず、魚の扱いにくさや調理の手間、価格が高いなどのマイナス特性が家庭での消費にブレーキをかけてしまっているようです。
そう言われてみると、今日は魚にしようかなと思っていても、結局、料理の簡単な食材を選んでしまうなんてこともありますね。健康に良さそうですし、もっと手軽に食べられるといいなと思うのですが。
簡単に料理できるように加工された商品や、お惣菜もたくさんありますから、そうした商品にも目を向けてみてはどうでしょうか。魚には、体に必要な成分がたくさん含まれています。例えば EPA は血栓や高血圧を予防する栄養素で、血をサラサラにする効果があります。 DHA は脳などの神経系に豊富に含まれる栄養素であることから、脳の発達促進や認知症予防などに期待されています。 他にもたくさんの栄養素が含まれていますよ。
魚はやはり健康面でも優れているんですね。
はい。健康面に配慮して魚を選ぶという方は多いようです。さらに、良質なタンパク質を含む一方で、カロリーが低いという特徴もありますよ。
カロリーが低いのは嬉しいですね。他にも何かいいことはあるのですか？
はい。魚を食べることで、実は昨今注目されているSDGs にも大きく貢献できるんです。
SDGs ですか？最近よく耳にしますが、どのような意味なのでしょうか？
はい。SDGs は、人類がこの地球で暮らし続けていくために、国連が定めた17の目標のことです。日本語では、持続可能な開発目標と訳されています。この目標の中には、持続可能な消費と生産のパターンを確保する。海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する、という目標もあります。魚などの水産物は、食物連鎖を通じ、自然の再生産システムの中で生産される産物です。ですから、この循環に影響を与えないように、適切な量の漁獲を守れば、自然が永続的に魚を産み育て、私たちも魚を食べ続けることができるのです。
水産物は、人間が乱獲などしないようにすれば、自然が永続的に産み育ててくれる、持続可能、いわゆるサステナブルな産物なのですね。循環に影響を与えないように、どのような工夫がされているのですか？
行政や各地域の漁師さんが、しっかりと水産資源の管理に取り組んでいます。日本では、水産資源を持続的に利用できるよう、公的な管理として資源評価を行いながら、漁船数の制限、禁漁期間や漁獲可能量の設定などを行っています。そこに地域における自主的な管理、例えば操業日数や操業時間の自主的な制限なども組み合わせることで、適切に資源の管理を行っています。
なるほど。適切な量の漁獲を守ることが重要で、私たちは自然が育ててくれた資源を環境に影響の出ない程度に分けてもらっているということですね。
はい。魚は持続可能な資源です。何を食べようかなという時に、積極的に魚を食べることが、未来の子供たちに豊かな自然を残すことにもつながるというわけです。
本格的に寒くなり、魚も脂が乗って美味しさが増してくる時期です。旬の鮭をふっくらホイル焼きで。ブリも大根も秋が旬。しみしみのブリ大根。体の芯まで温まる優しい味わいのタラ鍋。どうです？食べたくなってきました？多種多様なお魚は味、香り、食感もまた様々であり、旬によって四季折々のお魚の魅力を楽しむことができます。いろいろな食べ方で旬のお魚を楽しんでみてはいかがでしょうか。農林水産省では、魚の日公式ウェブサイトを作成し、様々なイベント情報や魚を楽しむコンテンツなどを紹介しています。魚の美味しい食べ方のヒントもたくさんありますので、ぜひご覧ください。魚の日で検索してみてください。
トラックナンバー5。寒い時期のお風呂は要注意。入浴中の事故が多くなります。 寒い季節になってくると、あったかいお風呂が嬉しいですよね。ついつい長湯をしてしまうかもしれませんが、実は、入浴中の事故も発生しやすくなる季節です。入浴中に意識を失い、浴槽で溺れて亡くなる事故が多く発生しています。なぜ溺れてしまうのか、どうすれば事故を防げるのか、原因と対策をご紹介します。これからの時期は、あったかいお風呂が楽しみでもありますが、お風呂で溺れてしまう事故が起きやすくなるんですか？
はい。気温が低くなる11月から4月にかけては、お風呂での事故が多く発生しています。冬場に浴槽で溺れて死亡してしまう方は、他の時期の何倍にも増え、1月は8月や9月のおよそ10倍にもなります。特に注意していただきたいのが、高齢の方です。令和2年の場合、年間でおよそ4700人の方が亡くなっており、これは交通事故で亡くなったおよそ2200人の倍以上の数字です。冬場こそ入浴には気をつけてください。
高齢の方には交通事故以上に身近な危険というわけですね。普通にお風呂に入っていて、なぜ溺れるようなことになってしまうのでしょうか。
湯船でのぼせてぼーっとした経験はありませんか。厚めのお湯や長風呂は体温が上昇しすぎてしまい、高体温による意識障害で浴槽から出られなくなったり、浴槽内にしゃがみ込んでしまったりして溺れてしまう恐れがあります。また冬場の寒い時期には、寒暖差による血圧の急激な変化にも注意が必要になります。暖房が効いた暖かい部屋から、冷え切った浴室に裸で入ると、急激な寒暖差で血管が縮まって、血圧が一気に上昇します。その後、浴槽に入り、体が温まってくると、今度は、血管が広がり、急上昇した血圧が下がります。この急激な血圧の変化で、脳へ血液が回らない貧血の状態になり、一時的な意識障害を起こすことがあります。これが浴槽内で起こってしまうと、そのまま溺れて死亡する事故につながると考えられているんです。特に、65歳以上の高齢者は、血圧を正常に保つ機能も衰えてきている場合がありますので、注意してください。また、血圧が不安定な方、風呂場でめまいや立ちくらみを起こしたことのある方も注意が必要です。
高体温や貧血で意識を失ってしまい溺れるんですね。どうしたら、事故が防げるでしょうか。
6つポイントがありますのでご紹介します。1つ目は、入浴前に脱衣所や浴室を温めておくです。急激な血圧の変化を防ぐため、お風呂を沸かすときに暖房器具などを使って脱衣所や浴室内を温めておきましょう。浴室に暖房設備がない場合は、湯を張るときにシャワーから給湯する。湯が沸いたところで十分にかき混ぜて蒸気を立て、蓋を外しておくなど、できるだけ浴室内を温め、寒暖差が少なくなるように工夫しておきましょう。
浴室暖房などの設備がなくても、工夫次第で寒暖差を減らせそうですね。二つ目のポイントは何でしょう。
二つ目は、湯温は41度以下、お湯に浸かる時間は10分までを目安にするです。熱いお湯や長湯が好きな人は注意してください。例えば、42度のお湯で10分入浴すると、 体温が38度近くに達し、高体温などによる意識障害を起こす危険が高まります。また、掛け湯をしてからお湯に入るようにしましょう。足元の方から肩まで徐々にお湯をかけて、お湯の温度に体を慣らすと、心臓に負担がかからず、血圧の急激な変動を防げます。
湯温は41度以下、入浴は10分までですね。次は何でしょうか？
三つ目は、浴槽から急に立ち上がらないです。入浴中は体に水圧がかかっていますから、急に立ち上がると圧迫されていた血管が一気に拡張して、脳に行く血液が減ることで貧血のような状態になり、意識を失ってしまうことがあります。浴槽から立ち上がった時に、めまいや立ちくらみを経験したことがある方は要注意です。浴槽から出るときは、手すりや浴槽のへりなどを使って、ゆっくり立ち上がるようにしましょう。
私も立ちくらみの経験あります。ゆっくり立ち上がるといいんですね。次は四つ目ですね。
四つ目のポイントは、食後すぐの入浴や、飲酒後、医薬品服用後の入浴は避ける、です。特に高齢者は、食後に血圧が下がりすぎる、食後低血圧によって失神することがあるため、食後すぐの入浴は避けましょう。飲酒によっても、一時的に血圧が下がります。飲酒後は、アルコールが抜けるまで入浴はしないようにしましょう。また、体調の悪い時や、精神安定剤、睡眠薬などの服用後も、入浴は避けてください。
食後、少し時間を置いてから、お風呂に入るようにした方がいいんですね。五つ目のポイントは？
はい。五つ目は、お風呂に入る前に、同居する家族に一声かけるです。これはとても大事なことで、入浴中に体調の悪化などの異変があった場合、いかに早く発見してもらうかが重要になります。そのためにも、入浴前に家族に一声かけてから入浴するように習慣づけておきましょう。また、家族の方は、高齢者が入浴していることを気にかけておき、時間が長い、音が全くしない、突然大きな音がした、など、何か異常を感じたら、ためらわずに声をかけるようにしましょう。
これは家族みんなで意識してほしいですね。最後の6つ目は何でしょうか？
6つ目は、湯温や部屋の温度差、入浴時間などを確認できるようにすることです。今や脱衣所が18度未満の住宅では、入浴事故のリスクが高いとされる湯温42度以上の厚めの入浴、15分以上の長めの入浴をする人が多くなるという研究結果もあります。温度計やタイマーなどを活用して、湯温、部屋の温度、入浴時間など、普段意識しにくい部分について確認できるようにしましょう。
6つのポイントを意識して、安全にお風呂を楽しみたいですね。最後に、もしお風呂で意識を失っている人を見つけたら、どう対応したらいいでしょうか？
事故を発見したら、これから述べることを可能な範囲で対応してください。浴槽の栓を抜いて、大声で助けを呼び、人を集めてください。また、直ちに救急車を要請しましょう。入浴者を可能であれば浴槽から出し、出せない場合は、蓋に上半身を乗せるなど、沈まないようにしましょう。浴槽から出せた場合は、肩を叩きながら声をかけ、反応があるか確認しましょう。 反応がなければ呼吸を確認し、呼吸がない場合は胸骨圧迫を開始しましょう。人工呼吸ができるようでしたら、胸骨圧迫を30回、人工呼吸を2回繰り返しましょう。できなければ、胸骨圧迫のみ続けてください。
いざという時のために、救命講習を受けるなど、応急手当も覚えておきたいですね。入浴中の事故は、持病や前兆がない場合でも起こる恐れがあります。自分は元気だから大丈夫と過信せず、自分にももしかしたら起きるかもしれないと意識することが大切です。また、本人だけでなく、家族や周囲の方が一緒に注意することが大切です。消費者庁のホームページでは、入浴事故の注意喚起を行っています。より詳しく知りたい方は、ぜひ、消費者庁入浴で検索してみてください。